私の生涯を通じて総大会は気分を高揚させる霊的行事であり、教会そのものが死を知るための場所でした。世の中には自らを宗教的あるいは霊的な人間であると思いながらも教会に行くことを拒んだり、そのような組織の必要性を拒む人がいることを知っています。彼らにとって宗教的な習慣は全く個人的なものです。しかし教会は私たちの霊性の中心に位置するお方であるイエス・キリストが作られたものなのです。人の不死不滅と永遠の命をもたらすというご自身と御父の技を成し遂げるために、イエスはなぜ一つの教会、ご自身の教会、末日聖徒イエス・キリスト教会を用いることをお選びになったのか、その理由を深く考えるには時間を割くだけの価値があります。アダムの時代からイエス・キリストの福音を教えることやバプテスマなどの救いに不可欠な儀式を施すことは族長という真剣の職を通して行われてきました。社会が複雑さを増し、もはや単なる親族の集合体とは呼べなくなると、神は他の預言者や使者、教師を召されました。モルモン書の歴史ではアルマは祭司と教師を持つ教会を設立しました。その後、時の中間になるとイエスは多くの国のさまざまな国民の中に同時に福音を確立できるような方法でご自身の技を組織されました。当時のイエス・キリストの教会は人たちや預言者たちという土台の上に建てられたものであって、キリストイエスご自身が隅の頭石でした。その教会には70人、長老、ビショップ、祭司、教師、執事などの職も追加されていました。イエスは復活の後、西半球において教会を同じように組織されました。廃墟と分裂に続き、主は預言者ジョセフ・スミスを通して2度目に、そしてこれを最後にイエス・キリストの教会を再度組織されました。イエス・キリストの福音の良い知らせを教え、救いの儀式を執り行うという古の目的、すなわち人々をキリストのもとへ連れてきて、それが意味するすべてのものが得られるようにするという目的はそのままです。そのため現在回復されたこの教会を通して、贖いの約束は救い主の恵みについて知らずに亡くなった方々の霊にさえ手の届くところにあるのです。この教会はどのようにして主の目的を達成しているのでしょうか。神の究極の目的は人の進歩成長であるという知識は大切です。神は人が恵みに恵みを受け続け、ついに神が人に与えられる完全を受けることを望んでおられます。そうなるためには断に善良であり霊的であると感じる以上のことが求められます。イエス・キリストを信じる信仰、悔い改め、水と霊のバプテスマ、終わりまで信仰を持って耐え忍ぶことが求められます。そのようなことを一人でできる人はたとえいたとしてもほんのわずかでしょうし、それができるのであれば彼らは他の人々を助ける必要があります。ですから主が教会を所有しておられる重要な目的の一つは、永遠の命に至る細くて狭い道にあって互いを支え合う生徒の共同体を作ることなのです。そしてキリストはある人を使徒とし、ある人を預言者とし、ある人を伝道者とし、ある人を牧師教師としてお立てになった。それは奉仕の技をさせ、キリストの体を立てさせ、私たちすべてのものが神の子を信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致とに到達し、全き人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためである。イエス・キリストは信仰の創始者であり完成者です。キリストの体、すなわち教会に自分自身を結びつけることには御子の皆を受ける上で大切なことです。古代において教会員は断食し祈るため、また人の幸いについて互いに語り合うために、また主の言葉を聞くためにしばしば集まったと教えられています。今日の教会も同じです。私たちは信仰のうちに結び合い、互いに教え強化し合うのです。教会の中で私たちは神の教義を学ぶだけでなく、それを応用しています。キリストの体として、教会の会員は日々の現実の生活の中で互いに仕えています。 皆不完全です。傷つけることも傷つくこともあります。時々神は個々のワードや支部に皆の忍耐心を限界まで試すような風変わりな特質を持つ会員を数人置いておられるように思えることがあります。キリストの体の中で理論や美辞麗句を超えて共に愛を持って生活するようになるために現実の直接的な経験をしなければなりません。この教会は自らの心配だけすればよいのではなく皆が使えるように召されています。私たちは目、手、頭、足、その他の死体であり、そして体の内で他よりも弱く見える死体こそがかえって必要なのです。私のワードのある男性は若い頃、親から教会に行く支援を受けるどころか教会に行くことを反対されながら育ちました。彼はそのことについてある生産会でこう述べました。父はスキーに行く代わりに教会に行こうとする人の気持ちが理解できないのです。でも私は教会に行くことが本当に好きです。教会では皆が同じ旅の途中にいます。私はその旅の中で強い若者や清い子どもたち、そして他の大人たちを見て彼らから学ぶことを通して霊感を受けています。私は教会員の交わりを通して強められています。そして福音に生きる喜びに胸が高鳴っています。同時に教会のワードと支部は休息と更新のための毎週の集い、この世を離れる時間と場所、すなわち安息日を提供してくれます。それは主によって喜びを得る日、聖餐とともに訪れる癒しを得、主の御霊が共にいてくださるという約束をもう一度新たに受ける日です。キリストの体の一部であることの偉大な祝福の一つは、たとえその時は祝福と感じられないとしても罪や誤りに対してたしなめを受けることです。人は失敗の言い訳をしたり正当化したりする傾向があります。しかも改善すべき点や改善方法が全くわからない時もあります。聖霊に感じた時に厳しく責めてくれる人がいなければ変わる勇気、もっと完全に主に従う勇気が湧かないかもしれません。悔い改めは個人的な事柄です。しかし時には厳しいその道を共に進む友情も教会の中にあるのです。教会をキリストの体として論じる際に常に覚えておくべきことが2つあります。1つは、私たちが帰依する対象は教会ではなくキリストとその福音であるということです。教会はその帰依を助けます。人々は主に帰依しキリストの教会に加わったという言葉で、モルモン書はそのことをよく表現しています。2つ目は、教会はもともと家族であったこと。また家族と教会は今日独立していても両者は互いに仕え強め合っていることを忘れないということです。どちらも他方の代わりはできません。教会はいくら最善を尽くしても結局は親の代わりにはなれません。教会が福音を教え真剣の儀式を施しているのは家族を永遠の命に備えるためなのです。救い主が一つの教会、ご自身の教会を通して技を進められる二つ目の大切な理由は、個人や少数の人では成し遂げられない事柄を達成するためです。貧困に対処することはその明白な例です。私たちは個人や家族で他の人の物質的な必要の世話をします。確かに各々の必要と入り用に応じて物質的にも霊的にも互いに助け合います。しかし教会という組織のおかげで貧しい人や助けが必要な人の世話をする能力が増し、大きな必要を満たせるのです。この教会、そしてこの教会の扶助教会や真剣定員会は、さまざまな場所で自然災害や戦争、迫害の被害を受けている多くの人々に支援を提供しています。救い主の教会が機能して力を提供していなければ、 全世界に福音を携えていくという救い主の戒めは果たせていないでしょう。人の鍵、教会の組織、テクノロジー、巨額の資金、数十万人の宣教師の献身と犠牲は存在していないでしょう。忘れないでください。この王国の福音は全ての民への証として全世界に述べ伝えられなければなりません。それから終わりが来るのです。教会は主の宮である神殿を建設し運営しています。神殿は非常に重要な儀式が行われ誓約が交わされる場所です。ジョセフ・スミスは神があらゆる時代にご自身の民を集められる目的をこう述べています。それは主のために宮を建て、それによって主がそのために主の宮の儀式と主の王国の栄光を明らかにし、救いの道を教えることがおできになるようにするためでした。なぜなら特定の儀式と原則があって、それらを教え施すにはその目的のために建てた場所、すなわち宮の中で行わなければならないからです。すべての道は天国へ通じている、または何もしなくても救われると信じている人は福音を述べ伝えることも聖者と使者をあがなう儀式と誓約も不要だと思うでしょう。しかし私たちは不死不滅についてだけではなく永遠の命についても話しているのであり、それを得るためには福音の道と福音の誓約が欠かせないのです。だからこそ救い主は教会を必要としておられるのです。生きている人にも亡くなった人にも神のすべての子供たちにそれらを提供するために教会が必要なのです。主がご自身の教会を所有しておられる理由について私が最後に述べたいことは非常にユニークです。それはこの教会は結局のところ地上における神の王国であるということです。松井聖徒イエス・キリスト教会が1830年に設立された時、主は預言者ジョセフ・スミスに次のように言われました。心を高めて喜びなさい。あなた方に王国、言い換えれば教会の鍵が授けられたからである。誠にその通りである。それらの鍵には福音を述べ伝え救いの儀式を執行する権能が含まれています。教会の真剣役員は教義の純粋さと儀式の完全さを保っています。彼らは儀式を受けたいと望む人々を備え、申請者の資格とふさわしさを判断し、その上で儀式を施します。王国の鍵を持つことにより主のしもべたちは真実と誤りを識別し、権威を持つ者としてこの時代に再び宣言します。主はこう仰せられると。残念なことに自分自身で真理を定義したいと望んでいるために教会に腹を立てる人がいます。しかし実際には現在ある通りの、過去にあった通りの、また未来にある通りの物事についての知識を主の御心のままに受けられることは素晴らしい祝福なのです。ダニエルはバビロニアの王ネブカデネザルの夢を解き明かし、後の日に起こるべきことを知らせました。その時ダニエルはこう宣言しました。天の神は一つの国を建てられます。これはいつまでも滅びることがなく、その主権は他の民に渡されず、かえってこれらの諸々の民を打ち破って滅ぼすでしょう。そしてこの国は立って永遠に至るのです。この教会はその時に予言された末日の王国です。人手によらずに設立され、天の神によって据えられたのです。そして人手によらずに山から切り出され、全地に満ちる一つの石のように転がり進むのです。この教会人の行く末はイエス・キリストの再臨と複千年の統治に備えるためにシオンを築くことです。その日が来るまでは教会はいかなる政治的な意味からも一つの国ではありません。救い主が次のように述べられた通りです。私の国はこの世のものではない。むしろ教会は地上における主の権能の源であり、主の聖なる誓約を施す者、主の神殿の管理者、主の真理を守り宣言するものです。私はあの預言者の嘆願と祈りを持ってこの話を終えます。主に呼び求めて、主の王国が地上に進みゆくようにして、地に住む者がそれを受け入れて来たるべき時に備えられるようにしなさい。 その時人の子は地上に建てられた神の王国に会うために、その栄光の輝きをまとって天の中を下ってくるであろう。そのために神の王国が進みゆきますように。それによって天の王国が来て、王神よ、あなたが天でも地上でも称えられ、あなたの敵が征服されますように。誉れと力と栄光は常しえにいつまでもあなたのものです。イエス・キリストの御名により、アーメン。